今回の探究へようこそ。お手元にある技術資料、これをもとにですね、AI 研究で人気なパイトーチモデルがありますよね。
はい、ありますね。
これをどうやって実際の製品、今回はビア社のエッジデバイス、アモス9100と VAB5000、これ性格が違うみたいですけど、
かなり違いますね。
この2つで動かすのか、そのまあリアルなプロセスを探っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
で、取り上げるモデルなんですけど、 FCN レズネット50、これ画像のピクセル単位で、例えばこれが犬なのか背景なのか、そういうのを識別するセグメンテーションモデルってやつですね。
そうです。結構計算負荷が高いんですよね、これ。
でしょうね。で、今回のミッションは、この研究室生まれのモデルをこれら2つのビアーセデバイスにどうやって移植するのか、その手順、それと結果としてどれくらいの処理速度 FPS が出るのか、これを明らかにしたいなと。
面白そうですね。
AI 開発のまあ最前線とか、技術がどう実用化されていくのか、そういうところに興味があるあなたにはきっと刺激的な内容になると思います。
まず背景として、 AI 開発にはパイトーチとテンサーフローっていう、まあ2大フレームワークがありますよね。
はい、よく聞きます。
パイトーチは研究ではすごく柔軟で人気なんですけど、いざモデルを製品、特にエッジデバイスに組み込む、まあデプロイするって言いますけど、その段階になるとテンサーフロー系のツールとか、あとはハードウェア専用のツールの方がちょっと有利なことが多いんですよ。
なるほど。研究の自由さと製品化のしやすさの間にちょっとギャップがあると。
そういう側面はありますね。
じゃあ開発現場ではどうしてるんですか、そのギャップを埋めるために。何かこう標準的なやり方とか。
そこでですね、重要になるのが ONX、 オープンニューラルネットワークエクスチェンジですね。
ONX、
はい。これが AI モデルのいわば共通フォーマットみたいなもので、パイトーチで作ったモデルをこの ONX 形式に変換しておけば、テンサーフローライト、略して TF ライトとか、 NVIDIA のテンサー RT とか、そういういろいろな推論エンジンとか実行環境、ランタイムって言いますけど、そこで動かせるようになるんです。
へえ、翻訳機みたいなものですかね。
まあそれに近い考え方ですね。今回の移植でもこの ONX が鍵になってきます。
なるほど。では早速一つ目のデバイス、ビアーのアモス9100から見ていきましょうか。
はい。
これは NVIDIA のジェッソンオリン NX 搭載で、かなり高性能なプラットフォームですよね。
そうですね、パワフルです。
変換プロセスは PyTorch から ONX から TensorRT と、この TensorRT っていうのがミソですか。
ここでの最適化の主役はその TensorRT による FP16 最適化ですね。
FP16、
はい。これは計算に使う数値の精度を、まあ、少しだけ下げるんです。半精度不動小点数 FP16 っていうんですけど、その代わりにモデルのサイズが半分くらいになって。
半分。
で、理論上は計算速度が最大で2倍になる可能性がある技術なんです。特に NVIDIA の GPU にはテンソルコアっていう専用回路があって、これが FP16 計算をすごく速くしてくれるんですよ。
なるほど。資料には GPU の処理時間を正確に測る注意点も書いてありましたね。なんかトーチドットクーダとシンクロナイズを使わないとダメみたいな。
あ、そうなんです。GPU の処理って非同期なんで、ちゃんと完了を待ってから時間を計らないと、見かけ上すごく短く見えちゃうことがあるんですね。細かいですけど、これ大事な点です。
うんうん。で、その TensorRT と FP16 最適化の結果、速度はどうなったんですか？
それがですね、約 20fps、 1秒間に20フレーム処理できる速度が達成されたと報告されています。
20fps、元のパイトーチがだいたい 8fps、 ONX ランタイムで 9fps くらいだったのと比べると、これはかなり早いですね。
大幅な高速化と言えますね。
20fps あればリアルタイムの映像解析、例えば監視カメラの異常検知とか、十分実用的ですよね。このビア AMS9G100 とテンサー RT の組み合わせは、やっぱり速度重視の用途に向いてるってことですね。
まさにそういうことだと思います。
では次に、もう一方のビア VAB5000 ですね。
はい。
こちらはメディアテックのジニオ70というチップを採用していると。
そうです。
変換プロセスは PyTorch から ONX、TensorFlowLite、DLA 形式。なんかさっきよりステップが多いような。
そうですね。ちょっと多いですね。
この最後の DLA っていうのは何ですか？
DLA はディープラーニングアクセレレーターの略で、メディアテックのチップに入っている AI 処理専用のアクセレレーターですね。
なるほど。
で、ここでの最適化の中心は INT8 量子化です。
INT8、 FP16 よりさらに
もっとアグレッシブですね。計算をさらに精度の低い8ビットの整数 INT8 で行う手法です。モデルサイズは理論上なんと4分の1になって、速度向上とか省電力効果も期待できるんですが、やっぱり精度が落ちるリスクも結構高まるんですよ。
ああ、でまさにその問題が起きたと資料にはありますね。 INT8 にしたら、もともと検出できてたはずの犬が検出できなくなっちゃった。
残念ながらそういうことが起きてしまったようで。
最適化ってツールを回せば OK ってわけじゃないんですね。こういう調整が必要になることもあると。開発現場ではあるあるなんですか、こういうの。
まあ時々はありますね、正直。そこで今回のケースではモデルの一番最後の層、ソフトマックス層っていうのがあるんですけど、それを取り除いて、
はい、
その一つ手前の出力を使って判断するように処理を調整したという工夫をしたそうです。
へえ、そんな技が。ソフトマックスを取っちゃうんだ。
ええ、最適化って単にツールを動かすだけじゃなくて、こういうモデルの中身を理解した上での調整が時には必要になるっていう良い例だと思いますね。
なるほど、深いですね。それでその工夫の結果、最終的な速度はどうなったんですか？
結果はですね、約 3fps だったと報告されています。
3fps？ さっきのアモス数9000の 20fps と比べると確かに大きな差がありますね。
ええ、数字だけ見るとそうですね。
3fps だと動画として見るにはちょっとカクカクしちゃいますよね。でもこれってもしかして用途次第では十分ということなんですかね？
まさにおっしゃる通りだと思います。適材適所という考え方ですね。
適材適所。
3fps でも例えばミリ秒単位の応答が必要ない用途、数秒に1回チェックすればいい工場の外観検査とか、あるいは特定のエリアへの人の出入りを記録するだけとか、そういうシステムなら十分機能する可能性があります。
なるほど。低消費電力とかコストを優先したい場面とか。
そうですね。おそらくこの VIA、VAB5000 っていうプラットフォームは、そういった電力効率とかコストを重視するシナリオを想定しているんじゃないでしょうか。
ふむふむ。いやー、今回の探究で同じ PyTorch モデルでも行き先のエッジデバイスが違うとこんなにアプローチが変わるんですね。
ええ。
ONX を前に挟んで、 VIA の AMOS9100 では TensorRT と FP16、VIA の VAB5000 では TF ライトと INT8、 しかも工夫付きで。
そうですね。それぞれのハードウェアの特性に合わせて最適な最適化手法を選ぶと。
それでちゃんと実用的な性能を引き出せるっていうのがよくわかりました。
重要なのはどっちが絶対的にいい悪いじゃないんですよね。
うんうん。
アプリケーションが何を一番求めているのか、速度なのか、それとも消費電力やコストなのか、それによって最適なハードウェアと最適化の戦略を選ぶという。
なるほど。高速リアルタイム処理ならAMOS9100、低消費電力とか低コストで、まあ安定して動けばいいなら VAB5000 みたいな、そういう判断が大事なんですね。
そういうことです。
ONX みたいな共通フォーマットとか TensorRT や TF ライトみたいな最適化ツールのおかげで、研究で作ったすごいモデルを実際の製品に入れるまでのハードルっていうのは昔に比べたらだいぶ下がってきてるんですね。
それは間違いないと思います。ツールチェーンがかなり整備されてきましたからね。ただ今回主に速度 FPS に注目しましたけど、忘れてはいけないのが INT8 量子化のところで問題になった精度。
ああ、そうでしたね。犬が消えちゃった。
それともう一つ大事なのが消費電力ですね。この3つ、速度、精度、消費電力っていうのは、だいたい互いにトレードオフの関係にあることが多いんですよ。
なるほど。あっちを立てればこっちが立たずみたいな。
ええ。ですから、この探究を踏まえて、もしあなたが何か AI モデルを実際のデバイスに載せる、デプロイするという機会があったらですね、自分の目的において、この速度、精度、消費電力の3のバランスをどう取るのがベストなのか、ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんよ。
確かに、それは重要な視点ですね。
ちなみにこの資料の著者の方々は、今後精度についてもちゃんと定量的に評価していく予定だそうです。
おお、それは続報が気になりますね。 AI モデルが研究室から私たちの身の回りのデバイスにやってくるまでのこの変換と最適化の旅路、お楽しみいただけたでしょうか。
ええ。
また次回の探究でお会いしましょう。